箱舟に入りなさいという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。神様がノアに箱舟を作るように命じられました。その箱舟が完成されました。もう洪水のために箱舟を作るように主が言われた。それで完成された箱舟に入りなさいと言われました。第一番目は箱舟は何でしょうか。箱舟は水から守るものと、この水が入らないようにすべてこう覆ったんですね。礫制というもので内部も外部も全部覆いました。それで水が入らない、この覆ったということはカパルと言ってるんです。このカパルという言葉が最初使ったところはアダムとエバの堕落からです。彼らは目が善悪の知識の実の木の実を取って食べて目が開きました。それで善と悪が全部自分が基準です。それで自分の基準でこの悪だと善だと言い始めたんです。以前は愛の目で見たからね、全部美しいんです。しかし自分の心が基準があって、お前裸だ、そしたら相手もあなたも裸よ、それでいつも喧嘩しました。だから彼らはこの恥ずかしい部分を腰の覆いを、いちじくの木の腰の覆いをしました。しかし太陽が照らされて枯れてしまうんですね。そしたらまた現れる、そしたらまた指をさして批判し始めて、力がある人がもっと迫害を持って批判するんです。それを見て神様が小一時を放り、そして血を流し、その川で彼らが指さして批判している部分を覆ってあげました。これがカパルですよ。木の服、この小一時の血、イエス・キリストが血を流されて私たちの木の服になってくださいました。これでアダムとエバはこれをずっと感謝して礼拝を捧げて生贄を捧げるようにしたんです。しかし長男というものが現れました。長男はカインです。カインは自分の木が強くて、また自分で行ったものを神様受け入れてください、神様にも強要しました。神様はこの人間が自分が木だと思っているところにその生贄を受け入れることはできないんです。だから受け入れませんでした。アベルは自分の足りないところ、罪深いところ、自分のために羊を捧げて、それで血が流されることで自分の恥ずかしい部分を覆うような礼拝を捧げました。そのところで聖霊の火が下りました。主の臨在がそこにあったんです。それに対する妬み持っているカインがアベルを殺しました。それで両親の解釈があったから彼は逃げるんですね。逃げて町を作り、城壁を作り、またピラミッド社会を作るんです。自分は権力者になれば安全だと思って、この世の権力、この世のお金を集めて階級社会を作るんです。だから人間の力を誇るんです。しかし、このアベルが死んでセットが生まれて、セットはずっと礼拝を捧げる、その子供エノスが主の皆を呼んでる、この礼拝の集団がこのセットの子孫を通して続けられました。まあメドセラという子供を産んだ人がエノクなんですけど、彼が死ぬ時に天から落ちる、水が落ちるという警告を受けるんですね。 だから彼が65歳でその警告を送って主と300年間礼拝をして歩んでいき、それで神様が彼を天に引き上げてくださいました。メドサラが死んだ年がノアが600歳になった時です。一番長生きした人がメドサラですね。969歳です。1000年近くに生きた人ですね。それでノアを一節を見るとね、主はノアが主の前に正しいのを見たというんで、正しい木ということですね。ノアも主に礼拝を捧げ、生贄を捧げ、きっと認められた人です。だから礼拝者です。まあ、セットの子孫です。しかしその当時、カインの子孫、礼拝をしない人々と礼拝を捧げるその人々、子供たち、セットの子孫たちが互いが結婚し始めたんです。それで礼拝がなくなるんですね。ネピリムという強い者が、暴力者ですね、殺人者、独裁者が現れるんです。それで神様が人間を作ったのを公開するんです。不法がはびこってるんです。愛が冷たくなって、全部自分が基準ですよ。自分の基準でこれが悪い悪い悪い、それで殺そうとするんです。これ善悪の知識の木の実です。それでもうこれではもう全部なくなると思って、ノアに神様が箱舟を作るようにされました。もう箱舟ものすごい大きいですよ、ね、300キュービット、ここからここがキュービットです。私は小さいからね、キュービットはもう何センチかわからないけど、まあ、大体西洋人のキュービットは50センチだと言ってる。300キュービットって150メートルですよ。150メートルの船、幅が50、25メートルですね。高さが30キュービット、15メートルです。それも山の中で作りなさいと言われました。だから人々は批判しました。川か海で船を作ったら理解ができるけど、これは納得ができない、批判する、もうわざわざ、そのようなことをずっと聞きながら120年間大きな船を作りました。その理由はここで書いてある、二節に書いてある、ね、清い動物、メスとオス、ね、この七つ外出、外のもの、清くない動物は一つ外出、それが全部入るためのスペースです。特にこの清いものが七つ筒ですね。何のためですよ。生贄を捧げるためです。人間が罪を犯して、神様に私の代わりにこれを受けてくださいということのための、神様が礼拝のために生贄をこんなに多く作ってあげました。イエス様がペテロに、罪を犯した人に7の70回でもしてあげなさいと言われたことがこの意味ですよ。7という意味は。だから箱舟には清いものも入るし、清くないものも入るんです。このようなところに上は横は下はもう全部歴性です。歴性ということはイエス様の水と血を意味するんです。まだ油ですね、油がそこに入っているから聖霊です。だからこの箱舟はもうこの歴性で充満、 だからこのカパル、覆うことですね。イエス様の血潮で覆う、聖霊で満たす、それで人を記憶する、許す、それが箱舟です。だから箱舟はね、私たちをこの世から、この世は何か、自分が基準になって攻める人たち、ね、その攻める攻撃の人々、もう自分が間違ってないのに攻撃されると気がもう揺らぐんですよ。拷問ということもあるんですけどね、ものすごく攻撃が激しくなる。攻撃はこの激しい洪水のような水なんです。だから箱舟に入らないと、イエス様の血潮と聖霊の守りがないところには、この攻めるサタンの攻撃に耐えられないんです、ね、だから昼も夜もこう訴えてると言ってるんですね。その訴えてるものを私たちが追い出すのはイエス様の血潮だけです。聖霊の守りです。これが箱舟です。2番目、箱舟に入りなさい、ね、このノアに、この家族と共に箱舟に入りなさい。神様がこの箱舟の中に、この入るということを、ヘブライ語ではボーと言ってるんですけど、これはカムと言うて、カム、入りなさい、じゃ入りなさい、来よう来よう、疲れたもの来なさい、来よう来よう、疲れたるもの、疲れたら来なさい。教会というものは疲れた人が来る、すべて疲れたもの、重に負っているもの来なさい、私が休ませてあげます。この世が自分が基準で責める、カインが人を殺す、自分が正しくないのにカインがアベルを殺すんですね。それでこういったところで守るために主が箱舟を作って入りなさい。この箱舟は神様の臨在であふれている救いの計画であります。ノアの家族8人が動物の種類別で入りました。ヨハネの3章17節、
神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
だからイエス様が箱舟です。イエス様が現れたのは、じゃあ入れ、私に入れ、私に入ったらあなた方は滅びることがない、ね、だからこの世を審判するためではなくて、箱舟として、救いの船としてイエス様が来られたんですね。だから私を信じなさい。神は父にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。だからこの世には、この世はもうすべてこの水で溢れてます。今嘘の番組がね、この世で溢れてます。テレビを見ることはできない、あんまりにも嘘のニュースばっかりです。だからこの世は水が溢れてます。だからどこに行っても救われません。ただ救われるのはイエス様の胸であります。箱舟だけですよ。イエス様だけがこの世の嘘の言葉で守るんです。使徒の働き4章12節、
この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです、
皆さんイエス様だけが救いであります。 イエス様だけが慰めですよ。イエス様だけがこの世の攻め、サタンの攻めから私たちを守る方であります。イエス様の血潮と聖霊様が皆さんをこの世の攻撃から守るのであります。だから箱舟に入りなさいと言われるんですね。箱舟に入ると皆さん主の言葉が皆さんを慰める。私はあなたのために血を流した、あなたの罪は許された、私の打たれた傷によってあなたは癒された、死の恐れから、ね、イエス様が私たちの黄泉から救ってくださったと。イエス様は蘇りです、命です。イエス様は信じる者は死んでも生きる、生きていてイエス様を信じる者は決して死ぬことはないんです。先週も私、井上さん の葬式を知ってたんですけど、もうキリスト教の葬式はいつも明るいんですね。なぜでしょう。希望があるから。しかし死んでどこに行くかわからない、そのおばさんはブイヤーブイヤーブイヤーなんか叩くんですよ。自分の話をするから入ってる。そのお母さんは素晴らしい神様のことを選びました。私の葬式はこのキリスト式にしてくださいと家族にそれを残したんですね。私たちは死んでも生きる、永遠の命が与えられる。3番目はね、何か余裕を与えたんですね。あの4節を見ましょう。
それはあと何か経つと、私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからである、うん、
この審判の前に7日という時間を与えてくださいました。悔い改める期間ですよ。箱舟に入るこの期間、このノアと家族動物全部入りました。入ってからドアを閉めないんです。じっと待ってるんですよ。これが私たちに与えられる、その当時の人々に与えられるチャンスです。悔い改めのチャンス、入ります。このドアがね、彼らが入ったからね、工事が始まったら彼らを守るためには閉めないといけません。彼らを守る。審判ということはね、クリスチャンにとっては守られることです、ね、だから審判を恐れないんですよ。イエス・キリストの中には守りがあります。それで神様が審判するためにこの16節を見ると、入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それからここ見てください。主が彼の後ろの戸を閉ざされた。だからノアの箱舟は人間が何かこうして戸を閉めたり開けたりすることはできないんです。設計時代が神の啓示によって設計されたので、これが神様が閉ざすようになってるんです。だから神様が閉ざしたと言われるんですね。7日後でそれが起こったんです。だからこの創世記黙示録3章7節、
またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる、うん、
だからこれイエス様だけがこの救いの門は開くことも閉じることもあるんです。だからこのイエス様がこの鍵を持ってるって、だから皆さんと私を主が7日 待ってるんですね。箱舟に入るまで。この第二ペテロ三章九節を見るとね、主はある人たちが遅くと思っているように、週末が今遅く見えるんですけどね、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、ナナということは完全数ですよ。完全な忍耐です。一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。この進むこと、イエス様の懐に入ること、箱舟に入るため、以前箱舟に対して批判してた人たちが悔い改めることを願ってるんですね。しかしね、もうノアが120年間ずっと上からメドセラメドセラ、何か落ちる落ちると言ったんです。で彼らの時代にはね、天から雨がなかったんです。ただ上の水があった、下の水があって、太陽を受けて全部暖かくなって温室になって、水蒸気だけがこう地面にはあった。だから千年ずつ生きたのは環境のあれせいですよね。それなのに千年以上何も見てなかったのに雨が落ちる落ちると言ってる。だから信じなかったんです。それで落ちるんだというものが入って、もう地球的なこの動物が全部集まって入ったんですけどね、何も起こらないのよ。一日じっと緊張して待ってました。何も起こらない。二日も待ってて、やっぱり彼は気違いだ、私たちが勝った、飲め飲め踊れ。今のこの世と同じでしょ。この世が、ね、クリスチャンをわざ笑って自分たちが勝ったと思ってますます悪くなっていく、聖なるものはますます聖なるものとなっているんですよ。これが悔い改める特徴なんです。しかしナノというその神様の定められた時が来ると、主の日です。主の日は盗人のようにやってくる。主が盗人のようにこのある日ドアを閉じるんです。その日には天が大きく響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ、ね、最初は水ですけど、あとは火ですよ。原子爆弾かもしれない。それで崩れ去り、地と地のいろいろな技を焼き尽くされる。だから神様が私たちが悔い改めることを待ってるんですよ。今ドアを開いてる時間は悔い改める時間。だから遅れることはないんですよ。待ってるんです。7日間は待ってる時間。悔い改める人は祝福された人です。神様の御言葉を聞いて悔い改めができる人は、その人が生きている人ですよ。聖霊様は私たちに語るとき、私たちの良心に語るんです。良心は霊だからね、霊に語るんです。そしたらその良心が打たれて、私たちが悔い改めるんですね。祝福の中で一番祝福されている人は、神様の御言葉を聞いて悔い改める人です。その人に主が血塩と油があるところに入れるんです。イエス様のところは血塩と聖霊の油があります。そこで親密な交わりがあるんです。聖霊の働きは 悔い改める働きです。悔い改める人に神様がいろんな恵みを施してくださいます。悔い改め注文は血潮注文、聖霊注文です。悔い改めたら血潮が見える。悔い改めたら周りの聖霊様がおる。だから皆さん、祈りがよくできない人は悔い改めなし。悔い改めは神様が恵みの時を開いていること。一番呪われた人は悔い改めができないこと。悔い改めをとしない悔い改めると箱舟の中、主の臨在の中です。回復と祝福がある。それで彼らが箱舟に1年17日間生活をしました。カパル、恵み、許しを学ぶ時間でした。食事をしながら、恵み、計り知れぬ恵み、どうして私って何のもので、こんなにこの箱舟の中で食事ができるか。恵みだ、恵みだ。私も彼らと一緒だったのに、主が私を恵んでこの中に入れてくださって、許しでカパールしてくださってる、守ってくださる。それがね、神様が私たちを箱舟に入れる理由なんですよ。カパールを学ぶように、許しを学ぶように。それでノアが箱舟から出てからね、清い動物からいくつか集めて生贄を捧げるんですね。そしたら二次契約をする。私は絶対あなたを滅ぼさないという二次契約が来るんです。で、生贄の中で審判が終わって祝福恵みが来るんです。ノアが完全だから救われたんではありません。ノアがまだお酒飲んで裸になってこう寝てたんですね。でこんなものですよ。けど神様が彼を生贄をとして永遠の約束してたんですね。しかしこのハムというものはこのカパルを学ばなかったんですね。箱舟が自分の実力で生きたかのように錯覚してた。それで、うちのお父さんこんなに裸で恥ずかしい。みんな自分の友達にバレる。友達じゃなくて自分の兄弟たち。それを聞いたセムとヤベットは後ろ向いて服を持ってそれを覆ってあげる。これがカパルです。だからノアが目を覚めてそのことを分かってカパルした自分の子供たち2人には祝福する。こうバレてこう暴露したものに対して呪いをかけました。結局自分の力で生きたと錯覚してる人、それが後でニムロテを生んでるんですね。クシュがニムロテを生んで、ニムロテがしたことがバベル塔ですよ。天まで私たちの名前を挙げよう、神様に対抗しようとする。これが今バール、アシュタロ、セミラミクス、すべての宗教の根源がそこから。今アマデラスもそこで入ってるね。太陽神。だから自分の気を立てようとするその勢力と、イエス・キリストの気を立てようとする、私には気がないから、イエス・キリストの 生贄を立てようとするこの二つの国がぶつかってるんです。皆さんはどっちに入るかということですね。箱舟に入りなさい。さあ祈りましょう。